ちょっとあらかじめ宣言しておきたいんですけど、私が使い物にならない可能性がありますので、
いや難しいですよね。
私今日傍観者になる可能性があるので あらかじめ宮本さんにこうメディアヌップの司会の心構えを持って今日は臨んでいただきたい。
わかりました。はい、もちろんです。
あのお客さんではいけませんよ今日は。
はい、大丈夫です。
はい、というわけで今日はですね、自己啓発書をテーマにちょっとお話ししてみたいと思います。メディアヌップ、こんばんは、佐々木優です。
こんばんは、宮本です。
こんばんは、あやこぴーです。
あやこぴーさんのようこそ、続けてゲストに出ていただいてありがとうございます。
はじめまして、宮本さん。
はじめましてですね、はい、ありがとうございます、はい、
よろしくお願いします。
すごいびっくり、あやこぴーさん、はい、
あれ、いつもお二人は職場というか山形の某プロジェクトでは泉さん、はい、宮本さんと呼び合っている。
あ、そうなんです、そうなんです。なのであやこぴーさんがあのこう全然一緒に仕事してる方だっていう、全然僕の中でつながってなくて今日びっくりしました。すごい嬉しいです、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。朝顔を見てね、びっくりしました、
ね、そうですね、びっくりしました。あ、と思いましたね。
あやこぴーさんと、まあ、宮本さんはその仕事ではどんな話するんですか？仕事で山形行ったら雑談とかしますよね、やっぱり。
しますね。
します、します。はい。結構移動時間が多いので、山形でもこう2つの町を行き来したりしてるので、移動時間が多いんですけど、今までお会いしたのは多分2回かな、
うん、
はい。とかで、本当に初めてお会いしたのも夏前とかですもんね。だから、
うん、
まだ3、4ヶ月とかなんですけど、何話してますかね。
宮本さんのあれこれ、
あれこれ、
宮本さんのやっぱりなんかいろいろ学校を卒業してから大体知ってますよ私。
そうですね、確かに大体メディアヌップで配信してる内容と一緒かもしれないけど、そうですよね、僕はこれまでのやつとか、あとまあ車が壊れたんですとか、
うんうん、やばい、
そうですね、
情報格差があるね、なんか。
確かにそうです
ね。宮本さん知りませんか、あやこぴーさんが毎日一日も欠かさず書いてるニュースレター。
そんなあるんですか。
知らない。
知らない。全然知らない。
いや、いいですね、こういうの。
すごい、毎日ニュースレター書かれてるんですね。
そうですね。
あ
のアウトプットをね、習慣の一個にしたいと思って。
はいはい。
もう本当にね、もう強制的に自分で始めて、毎日泣きながら書いてるっていう。
すごい。
しかもそれにね、無限島の秘密っていうポッドキャストが組み合わさって、
はいはい、
毎晩深夜に深夜に今撮ったんだろうなっていうニュースレターとポッドキャストがかなりの頻度で届くんですけど、知りませんか。
いや、全然すごい、何に本当に何にも知らないですね僕。
いいんですよ、知らなくて。恥ずかしいからいいんです、本当に。
まあ、そうだったね。いや、でもメディアヌップは聞いてくださってるっていうのはお聞きしました、うん、まあ、はい、
うん、そうです、
そうだそうだ。でももう出演もされてる、
にわかにね。
そうですよ
ね、にわかに、だから僕とあやこぴーさんはこう悩めるビジネスパーソンとしてこう、
はいはい、
あの僕は僕でね、サイド B とか、
うん、
日常っていうちょっと変わったニュースレターとポッドキャストをメディアヌップ本編とは別にやってるんですけど、
はい、
あのそういうところにこう悩みなんかを書いてるんですけど、仕事の、ね、悩みなんかをちょっと交換する中ににわかになりつつあるんですけど。
そうなんです。
いやー、すごい、そっか、本当にもう全然何にもそんなことが行われてるってことも知らず、本当びっくりしもう本当に冒頭でびっくりします今日は。
でね、前回何の話をしたかっていうとね、
はい、
自己啓発書っていう、自己啓発本みたいな、うんうん、なんかそういうジャンルがあるんですけど、
はい、
まずその言葉とか本とかはご存知ですか？
はい、知ってますね。自己啓発本、僕はよく高校生の頃に呼び始めましたね、
た
自己啓発コーナーの本を。
これはあやこぴーさんの予想が当たってますね。
あ、本当ですか。いや、そうなんだ。
僕は宮本さんはてっきりね、はい、あの奥田民生をロールモデルにした時点で、
はいはいはい、
そんな本なんか読むわけないと、
はいはい、
なんかロックンロールで 言ってんだと思ったんですけど、うん、まあそんなことなかったですね。
そうですね、めちゃくちゃ読んでましたね。読んでた時期がありましたね、うん、
じゃあよかった。あ、まさにまさに、あ、今日はね企画成立しそうだな。なのでどういうことかっていうと、僕あの自己啓発書がねエロ本みたいだっていう例え話をしたんですよ。
はいはいはい、
一時期もう読んでも読んでも満足せずに次々買って読んじゃう、
はいはい、
でも読んでるってことを、まあ、親とか友達とかになんかバレたくなくて、
うーん、あ
ー、本棚のいいとこには置かないと、
はいはいはい、
でだんだんと大人になるともっと違うことで満足するようになるから処分し始めていってしまうと、
はいはい、
まあ、あれはポルノみたいなもんだみたいな話をして、
はいはい、やばい、まさにっすね。確かに
ポルノはポルノで大事な思い出だったり、
はいはい、
今も使うおかずがあるみたいな、なんかそういうことありますでしょ。まあそれはいいんだけど、例えの話
はとか言ってるけど、はい、そうですよね。
例えの話はいいんだけど、その、 あの自分の秘蔵のね、
はい、
あの自分に聞いた自己啓発みたいなので、うんうん、話そうって言ってその話す手前のとこまでで 4,50 分かかっちゃって話してない、うん、
はいはい、そこまだたどり着いてないんだ。
そうそうそう、じゃあこれでもいろんな人に尋ね歩こうと、
はい、
突撃隣の自己啓発みたいな感じで、あなたのおかず見せてください、今晩のおかずみたいな、なんかそんな感じで、はいはい、過去に聞いたねいい自己啓発のエピソードや本やなんかそんなのを聞いていこうっていうね、
うん、
回なんです。
おー、すごい。いやでもなんか本当まさにさっき佐々木留さんがお話ししてくれたみたいに、なんかまさにそう、僕高校生の頃から読み始め、多分自己啓発コーナーの本棚の本を書いてしまった。
早いよ、
ですか。
ちょっとね、自己啓発書は、ね、18歳以上ですよ、あれ。
あ、そうなんですよ。むしろでも僕多分高校生の時ぐらいしかむしろ買ってないとか読んでないぐらいなんですけど、多分僕そう買い始めて、でも朝読書の時とかになんかそれをこうみんなで本を読む時間が朝15分ぐらい学校であるんですけど、でもなんかこう何を読んでるかを知られたくないからブックカバーをつけて持ってきてすごい一人で電車で読んだり、その朝読書の時間に読んだりしてってい う、 こう歴史を、ちょうど先週実家の片付けに行った時にその本棚をこうそのまま置いてあって、
ちょっと
うわーと思いつつ、でも今の本棚にこれ置けないなと思ってそっと押し入れの中に入れあの見えないところに置きました、ね、でも捨てられないっていう、
まさに、あ、まさにもう、
はい、
ぴったりですね。ぴったり
です。そうなんです。なので本当その通りだと思いました。
いや、
あれ、ちなみに宮本さんはね、早くだいぶ早熟でね、
はい、
10代の時から読まれてるってことなんですけど、あやこ P さんは最初にそれ、その手の本、
うん、
読んだかったっていうのはいつですか？
ああ、多分一番記憶にあるのが多分でも20代、会社入って 2,3 年ぐらいで、
うんうんうん、
片付けの本読んでましたね。
片付け、
片付けをすれば全てが変わるっていう、なんか、
はいはいはいはい、ありますね。
ありますね。
ありますでしょ。
その手のやつありますね。
あれで多分、あれが多分私の初めての自己啓発系だったかなと思いますね、
うん、
やっぱり社会人になって。
そうです。
何か手に取るようになりますよね。
てか ありましたっけ、なんか学生時代って。そんな
僕ね全くないから、僕宮本さんの今の話聞いてびっくりして。
そうですよね。
うーん、そうっすよね。確かに僕がでもあれ、もうこれ実際の本の名前とかもう 入っても大丈夫ですか？
もうぜひお願いします、うん、
いいですか？
ぜひお願いします。
多分それ自己啓発じゃないとかって言われるのかもしれない。最初多分夢を叶える像、
あ、
はい、
代表選手です。
代表選手、そうですよね。
日本代表です。
そうですよね。
カズみたいな感じですよ。あのちょっと古、あのまずあえてちょっと古いの言いますけど、カズみたいな感じです、はい
は
い
は
い、それ。
夢を叶える像を読んでました。なんか僕あの本当学生時代はなんか本当に両親が読んでるあの漫画とか聴いてる音楽とかに影響を受けてて、奥田民生もまあその一つなんですけど、でも夢を叶える像も多分お母さんかお父さんかどちらかが買って家に置いてあって、それをこう最初読み始めたのがきっかけで、
うんうん、それね今最高の話だと思うんですけども、まだ多分見てないと思うんですけども、
はいはい、
もう、
はい、
この後に読んでまだ見てなかったらもうネタバレとか言わないでほしいんですけども、君たちはどう生きるか、こう宮崎駿のアニメあると思うんですけども、
はい、はい、
それはお母さんから自己啓発書をもらうっていうとこから話がスタート。
へーすごい。そうなんだ。
もらうっていうか、お母さんが息子に読んでほしいなって言って家にこそって置いておいた、まあこそってというか置いておいた、はい、はい、 君たちはどう生きるのかっていう本を読んで、
はいはい、
それを読むとこから主人公はスタートするんですけど、もう完全に夢を叶える像を親から授かった宮本さんですね、はいはい、
そうですねそうなんです、
すごいね。
しかもなんか当時なのかちょっと後になんかドラマ化っていうか映像化もされてましたよね、夢を叶える像。
しましたね、
そうですよね、うん、はい、だからなんかすごい話題になってたみたいなのもあったと思いますね。
すごい、あのね、いや嬉しいな。でそのね感想を聞かせてほしいんですよ。つまりビジネス書ってあの売れたかどうかとか、はいはい、いいか悪いかみたいな人の評判はどうでもよくてですね、今名前がパッと出てくるってことは多分その中に書いてある何かをよく覚えてて、
そうですね、全然でも具体的なエピソードすぐ思い出せもう10年以上前そうなんですよねに読んだきりで思い出せないんですけど、でもなんか多分 3部作っていうか、なんか何個かシリーズも出て全部それも追いかけて読んで、
でもってことはすごい面白かった印象があったってこと、印象に残ってるってことですよね。
そうですね、なので多分もし多分僕が当時は全然仕事はしてなかったんですけど、うん、なんかこう人とコミュニケーションを取るときとか、あとまあ当時でもやっぱりこう部活動でサッカーをこう頑張っててみたいなタイミングでこう部長をしたりだとかこうキャプテンしたりとかそういうことをしてたタイミングだったので、こうどうこうみんなと一緒にモチベーションを保ちながら大会に臨むかとか日々の練習に臨むかみたいなこととかを
きた
こうやっぱり前人前で話すってことがあったので、なんかそういう時にこう多分そこから本から学んだことを応用して多分みんなに話をしてたと思いますね。
なるほど、すごい
僕の多分もう 見えない素地に多分なってるはずです。
それはアイコピーさんが社会人になって社会の中で、あるいは組織の中でいろんな人と付き合ったり、時にはリーダーシップを発揮しなきゃいけない時なんかもなんかあると思うんですけど、
はい、
なんか社会人がそういう場面に直面して啓発書を手に取るのとほとんど同じ状況が高校時代の部活のキャプテンだった宮本さんにはそういう状況があったってことですね。
すごいな、早いな、本当に早い、すごい。
そうですね、確かに。であとは本田健さんの本をすごい読んでましたね。
なるほど。
なんか多分こう10代20代にしておきたい17のこととかなんかそれぐらいのやつがこう多分10代とか20代とかこう年代ごとにあって、
うんうん、
なのでこれから大人になっていくにあたってじゃあ何十代までにどういうことしたらいいんだろうみたいなのを読んだりとか、あとユダヤ人大富豪の教え、はい、
それはそれが本田健さんね。
そうそうそう、だったと思うんですけど、はい、なのでそれとかめっちゃ高校生の頃読んでました。
早い。
読んでましたね。
ユダヤ人大富豪の教え、2003年ですね。
うん、
なんかさっきの夢を叶える像もそうなんですけど、ヒットすると続編がいっぱい出るんですね。2とかなんとかとか、さっきなんか夢を叶える像エピソード0がありました、
ね、
もうなんか映画みたいになってくる。
そうですね、僕の中で自己啓発って言ったらその2つぐらいですけど、なんか他にどういうのなんだろうっていうのすごいでも気になります。その綾子 P さんとか佐々木理さんがどういうのを読んでたかとか、
あのそういう意味で言うと、ね、メッシみたいなやつが、
はい、
7つの習慣っていうのがあってその話チラッとしたんですよ、はいはいはい、先週、まあ、チラッとっていうか中身には触れずに、
はいはい、
僕はそれを社会人になってから読んでよく覚えてるとか、あとはなんか大したことのないって言ったとあれですけど、なんか山ほどありますよね。なんかなぜ仕事ができる人は美術館によく行くのかみたいな、なんかもう
あ、はいはい、あすごい、あでもどんどん思い、なんかその
もう山ほどあるんですよ、そんなの。
そうっすね、なんか言葉なんかその雰囲気でなんかどんどん違う本が連想できます。なんか僕も多分100円のコーラを1000円で売る方法とかみたいなちょっと合ってるかもしれない。それも高校生の頃に読んでたなとか。確かに、あとあのドラッカーのすすめ、
はいはいはい、
もしもそうっすよね、うん、
マネージャーのやつ、
はい、そうですね、マネージャーのやつとかも、うん、はい、そうだ、うんうん、その頃でしたね。そうだ、
ちょっと待って、宮本さんドラッカーは高校生の時に読んでるんですか。
そうです、そう、それでも漫画だったと思うんですけど読みましたね。読んでから、そ確かにとか、確かあそうですね、ニーチェの名言集とか、そうだ、
ね、それはね、あでもね、今いいこと言いましたね、
はいはい、
本来は自己啓発書じゃないけど自己啓発ジャンルになってるものありますよね、はい、
うん、
ブッダ100の言葉とか、
はいはいはい、
孔子100の言葉みたいな、
はいはい、
もうエッセンスだけ抜き出して、はいはい、もうなんていうか、もう お手軽な栄養ドリンクとして本屋に売ってる本ありますよね。まさに、あ、でもそれ自己啓発書ですね。
そうですね、なんかそんなイメージがすごい、なんかどんどん蘇ってきました記憶が。
やっぱりね、あれなんですよ、佐々木留さん、あの宮本さんのこの落ち着きとかね、
はい、
できた人間感は、うん、多分私読んでるだろうなって思ってたんですよね。
なるほど、私侮ってましたね。
侮ってさ、この若さにしてなんかすごい人ができてるなって私思って、なんか
だってあの宮本さんなんかあの番組の中で、
うん、
古本屋をやって自分が売りたくないなと思ういいものを集めて売れなくてもいいから店内眺めてたいって言ってるんですけど。
はいはい、そうですね、
聞きましたそれ。
なんかそれ100円のコーラを1000円で売る方法読んでる人の態度とはとても思えないん
ですよ。
本当ですよね。確かにな、全然だ。
なんか1000円で買って1000円の値付けして儲かんねえなって見たら感じじゃないです
か。それ売るっていうことに対しては反対、確かにですからね。
いやでもそうか、もうそれを一回経験してんですね。
そう、もう一周回ってるんだと思いますよ、もう。
なるほど、
うん、
これむしろ最近は確かにそうですね、むしろ読もうみたいなのがなかったりするんですけど、
あ、
でもあのスペクテイターってあの雑誌で最近ちょうど自己啓発特集が出てたので、
お、
なんか スペクテイターってすごい僕の中でこうずっと今まで読んできたんですけど、こうかっこいいカルチャーとかこうすごいいいテーマみたいなのをすごい取り扱って一冊の雑誌を作ってるので、
うん、
なんかスペクテイターが取り上げた特集のやつをこう毎回こう見てたりもしたんですけど、
うん、
なんか自己啓発ってさっきあの佐々木留さんが言ったように、なんか僕の中ではちょっとその何ですか、恥ずかしいジャンルというかだったこともあったので、なんかこう、
うん、
なかなかこう読んでますみたいなのって言えなかったりしたんですけど、でもここスペクテイターが自己啓発特集やった時に、あ、なんかこう認められた感とかすごいその僕の過去がすごい肯定された感じがしてすごい嬉しくなったんですけど、なのでなんか今もこうしたすごいお二人が、お二人、え、まあ、そもそも好きっていうことなんですかね、自己啓発が。
ね、複雑な思いがありますね。
複雑な思い、
うん、ちなみに今スペクテイター最新号51号2023年3月20日発売ってことなんで今年発売ですね、
うんうん、
で自己啓発の秘密って特集があって、
はい、
なぜこういう自分の成長や改善を促す言説がいつ根付いたのかっていうような、なんか面白いですね、
うんうん、すごい面白かった、まあ、すごいあのイラストも結構こう使われてて文章でこう、まあ、あれと多分日本だけじゃなく世界の流れみたいな感じでしたけど、
これあれか、なんかいや全然こんな深い話をするつもりはなかったけど、あれか、個人の誕生みたいなのと同時ってことですかね、これ多分、
うんうん、
読みました、コント
読みました、読みました、なんか本当にそうだと思います。
見出ししか言ってないけど、近代的自我の誕生と同時にそういうものをこう自分でトレーニングするとか、
うん、
自分で啓蒙するみたいなことが一つのジャンルというかニーズが出てきたみたいなことなんですかね。
そうですね、
なんかそう言われるとなんか立派なこと
に本当に思い
ますよね、
うん、誇らしいですね本当、これちょっと
確かにね、あ、そういう意味でなんか複雑な思いがありますっていうのを言ったんですけど、
はい、
いや確かにね、自分の血肉になって、
うん、
自分のなんか人生の重要な判断とかを助けてくれたっていうあの事実はあって、
うん、
なんかそういういいエピソードをしてくださいって言われたら僕できる話いっぱいあるんですけど、じゃあ今からその自己啓発書を探しに本屋さんに行きましょうっつって、多分そのコーナーに行くとなんか本棚に並べたくない感じのなんていうか見出しと表紙になってると
思います。はいはいはい、そうですよね、
自己啓発っていうのがあまりにもなんていうかな、力がある、
うん、
それは人を変える力があったり自分が変わりたいって気持ちを引き出す力があるから、
うん、
なんかなんていうかな、そのコマーシャリズムによってハイジャックされやすいっていうか、
はいはいはい、そうですね、
なぜあなたはいつまで経っても英語が喋れるようにならないのか、うるさいわみたいな、なんかそんなばっかりじゃないですか、
はいはい、
ダイエット痩せるとか、うん、自分のこうあれを変えるとか、ね、
うん、
まあ、そういうのも自己啓発だし、もっとハイレベルなやつもあるけど、なんかこうそれ自分の欲望ハイジャックされる感じがあって、
はいはい、
その辺がだんだんポルノっぽくなっていくと思うんですけど、なんかポルノっぽくないっていうか、もっとここの中にこう崇高にある部分もあるんだけど、その両方を説明しないと この裏腹な気持ちを説明できなくて、
うん、
だからちょっと複雑な思いがあるみたいな
そうですよね。なんかまあタイトル、まあもうすごいやっぱり力強いし、でなんかこうなんていうんですか、そのタイトルに 100% 重なってるわけじゃないんだけど、この部分は知りたいなと思ってこう読んでるタイミングとかがあると思うんですけど、でもなんかそのやっぱり、うん、あの例えば本棚に置いてる時とか、なんか僕あの前その個人事業主になる前に働いてた会社は本当に小規模な会社で、その立ち上げからこうみんなでやっていこうみたいなところだったんですけど、
うん、
もうその立ち上げてしばらくした後にその代表をしてた人が、
うん、
その多分本当に多分自己啓発本みたいなので、なんかこういい部下を育てるにはみたいなこう机の上に布団置いてあったのを見て、なんかあいい部下じゃなくてすいませんみたいな気持ちになんかなったのを覚えてるんですけど、なんかこうやっぱりなんかすごいそれで悩んでんのかなみたいにこう見えちゃうとか見られちゃうみたいなのも確かになんかすごい、はい、ありますよね、
うん、
なんか額にモテたいって書いて電車に乗るの恥ずかしいみたいな感じと近い
そんな感じします、はいはい
彩子 P さんはどうですか、その自己啓発書に対する思い、
うん、
うん、
なんかそうですね、いや言われてみるとすごい恥ずかしいかもしれないんですけど、なんか私は割と人間ができてないなっていう自覚があったから、それをなんか自他ともになんか認めるみたいなところで、
うんうん、
なんかこういうの読んだらいいよとかすごいおすすめもされたし、あと、
うんうん、
結構仕事上でも普通になんかちゃんとした人たちでも今流行ってる自己啓発とか言ってあのブームになったりもしたので、
うんうん、
恥ずかしいんですけど割と普通に日常の中にあったかなっていう感じがしててですね、
うんうんうん、
なんかあのそう夢を叶える像もそうだし、
はいはい、
あと2010年代に嫌われる勇気が出たじゃないですか、
はい、
あれでだいぶなんか自己啓発書がちょっとね一段階上に行った気がしてて、
なるほど、
うん、なんか恥ずかしいものからなんていうんですかね、
上がったわけです
ね、上がった気がしますね、割とこのなんていうんですか、ハイソサイエティの人たちも見てたから、あれなんかみんな
アドラー心理学ブームを作った一冊みたいな、
そうですね、
あれそう言ってみおさんが俺知ってること自体が俺すごいびっくりするわ知ってます、
いや
嫌われる勇気、
嫌われる勇気知ってます、知ってます、青い表紙のものですよね、はい、
みおさんが意外と詳しいのが俺すっごい面白いわ
そうですよね、嫌われる勇気あの多分ライターをされてたライターなのか編集古賀さん、
うん、うんうん、
古賀さん、はい、そうですよね、され、うん、それで知ってるんだと思います、古賀さんの本をよく読んだりとか、ほぼ日とかに古賀さんがよく出てきて、それでその嫌われる勇気の話が出てきたら、それで認識してます、
うん、
内容でも読めてないのでわからない、
あ、読めてないんですね、
はい、
まあ宮本さんも読まなくていい気がしますけどね
でも嫌われる勇気そうかないないけど、そうなんですね、
あれがまた、ね、嫌われる勇気じゃないんですよね、あれあの中身が、
うんうん、
あの割とこうビビッドなタイトルになってるだけで、
うん、
中身は別に何て言うんですかね、割と宮本さん寄りな
宮本さん寄り、
みんなで生きていこうみたいな何だろう
そんなこと
だっけ、宮本さんが今日こうもう体現してるような感じだから、何か全然そのなんか何て言うの、激しい人間だろうとかじゃなくて、
はいはいはい、
っていう結論だったですけどね、あれは、
うん、
あれどういうのだっけ、その自己評価を他者に手放すなみたいな、そんなことだったかな、なんだっけ、
嫌われる勇気ですか、
うん、あ、課題の分離ってやつだ、
うん、
あの主な話になってくるのが、はい、そうだそう、
課題の分離とあとあれですね、
うん、
反射的に反応してるように見えて実は意図的なのであるみたいな、
あ、はいはい、あ、これ、あー今、あー今、これ来たー、俺今、あの、
なんだ、
今の、あの、自己評価を他者に委ねないってさっき言ったと思うんですけど、うん、はいはい、確かそんなん書いてあったよなと思ったら、やっぱりその承認欲求を否定しろと、他者の評価に依存しないみたいな、 ことを書いたんですけど、うん、いやこれ僕の血肉になってますね、よく考えだから覚えてないと言いながらちゃんと取り入れてますね。だから僕あの SNS とかいいねとか好きじゃないですか。この間もなんか人と話題になったんですけど、あのリッスンのスター機能とかあるんですけど、僕ああいうの一回も見たことないんですよ、
はいはい、
あの人には押すんだけど自分のは見ないんです、うん、自己承認欲求とか自己評価を他者の指標に測るのしたくないんで一切見ないんですよ、
うん、
アドラーだったわ俺アドラーそうか、こうやってね自分のものになってるんだな、気づかずにな。あの3冊ぐらい読みました、僕あのそのあのシリーズっていうか、
うん、
著者がね2人ぐらいいる、ダイヤモンド社が出てるやつともう1個あるんですけど、うんうん、3冊ぐらい読んだからやっぱり覚えてんだな、
うん、
うーん、むしろその僕が本当に読んでたのはそのさっきから言ってたように高校生の頃なので、むしろその2010年以降っていうか、
うん、
はい、多分僕が高校生の頃はだから2011、12、13ぐらいなんですけど、なのでそれ以降らへんのその自己啓発本みたいなのがどういうのがあるかみたいなことさ全然知らなくて、なんかでも今こうやって聞いてたらすごい読みたくなってくるなと思ったんですけど、なんかお二人のおすすめとかありますか、これがいいとか。
いい質問します、真面目に考えて、今日宮本さんに質問する気で来たから、はい、準備なしで来てしまった
いやなんかすごい読みたい気持ちになってきました。なんか最近そういうの考えられてないなと思いますね。
いやでも宮本さんなんか悩みとかありますか、なんかそういう今。
あんまりない、あんまりないっていうか、そうですね、あんまりそうですね、悩みとかに向き合ってないですね、確かに。
なんかこじらせてるなみたいな自分でとかあります？
こじらせてる、確かにそうっすよね。人に言われることはあるかもしれないけど、あんま自分でこうずっと何かについて考えてるみたいなのないですね。
いやーだからもうね、出来上がってんだよね多分ね。
出来上がってる全然そんなことないっすよ。なのでもっとそうす、もっと自己啓発したいですね。
本当かな
自己啓発したいですでもなんかそれこう自分を変化させていくのはすごい好きというか、あのタイミングタイミングでそういうこう例えばヒップホップダンスをやってみるとか、
うん、
あの木を切って林業するとか、なんかそういうこう変化させるのはすごく、意図的に変化させるのはすごく好きなので、
うん、
なんかちょっと今までこう恥ずかしいと思って蓋を閉じてたけど、なんかもう少し自己啓発とかビジネスパーソンの分野をもうちょっと知りたいですね。
確かに変身し続けるもの巧みでした
ね。はいはいはい、そうだそうだ、その話もありましたねポッドキャストで。
でそういう意味で言うと、これ僕が好きでよく読んだのよく覚えてるのがね、リーダーシップの旅。
リーダーシップの旅、
そう、宮本さんが今後リーダーとしてね、人にこう人の上に立つ、上に立つってんじゃないかな、リードだから、まあ、先に行くっていうか、
うん、
ちょっとそういう風になったら面白いなと思って、
はいはい、
宮本さんやけに仕切るなポッドキャストザギャザリング2回目宮本さんが仕切ってるなみたいない
やでも確かにな
んかそういう、
はいはいはい、
そういう意味でリーダーシップってテーマがいいかなと思ってリーダーシップの旅選んでみたんですけど、これは著者が2人いて、金井さんっていうのと野田さんって2人で書いてるやつなんですけど、
はいはい、
これはね、なんかあのいろんな自己啓発とかリーダーシップに関するこう研究とか理論とかをいろいろこう引き出して紹介しながら対談形式というか、お互いに書を書いたりしながら進んでいく本なので、一冊読むと一個の考え方っていうよりかは、あ、いろんな考え方、いろんな研究があるんだなっていうのをこう旅するようにっていうかね、いろんな景色を見て回るように分かる本で、まあその中に気に入った考え方とかあったら、まあよく読めば、よく見てそこをよく読めばいいんだと思うんですけど、まあ、自分の場合はすごく読みやすかったのと、その中に紹介されてるいくつかのやつが気に入って今でも使ってるやつなんですけど、
へ
え、うん、読みやすいですよ。
はいはい、いやいいですね。リーダーは自らの行動の中で結果としてリーダーになる、プロセスにおいてフォロワーが現れるって書いてますね。
なんかあのこういう言葉があって、人は志して勇者になる、 人は認められて英雄になるっていうなんか言葉があるんですけど、
はいはい、
やるぞって思ってる時は勇者で、で何かをやり遂げた困難をやり遂げた時に周りがそれを英雄だというみたいな感じがあるんですけど、あのマネージャーとリーダーにもそれと近しいものがあって、なんか組織を与えられてマネージャーになるんだけど、あの人本当にリーダーだよねっていうのは周りが認めてリーダーになるみたいなところがあるんですけど、まあ、ちなみにそれはこの本には書いてなくて、はいはい、僕が後に書き出した俺リーダーシップの旅なんで発行したやつ今喋っちゃったんですけど
すごい、いいですね、はい、すごい気になる。確かに、はい、でもやっぱり自己啓発本とかってこう、まあ、ただ読むだけじゃなくて、なんかこうその後こう、まあ、実践できる環境があるとか場があるとか、なんかそうするとそうですね、うん、よりいいですよね。
そうなんですよ、こんな風に喋今呼吸に取って喋ること取って出して喋ることはできるんです
。はいはいはい、あやこぴーさんどうですか、
おすすめ？
なんかあおすすめ、はい、なんかもし僕におすすめがあればなんか偉そうであれですけど、
あ、
はい、
もうちょっと後からでもいいかもしれないんですけど、
はい、
アー政府の法則っていうですね、
アー政府、
これは誰が書いたかというと三輪様が書いた本なんですけど、
三輪明宏、
三輪明宏さんの本はね、
はいはい、
ぜひね、もうちょっとこう自己啓発から外れてますけど、読んだ方がよくて、結局いろいろまああんまり悩みないっておっしゃってたけど、
はいはい、
こうなんていうんですかね、全てはこう世の中のなんていうんですか、宇宙の法則でこう回っているのでみたいな、こういいこともあれば悪いこともある、なんかそういうものを全ていろいろ受け入れながら自分はねこう真ん中で生きていこうみたいな、なんだ、自分を啓発するっていうよりはこう割とちょっと諦めもありつつ、
はいはいはい、
こうあれですよね、祇園精舎の鐘の声的な、変わらないものなどないので、
うん、
それに振り回されずに行きましょうみたいな、
うんうんうん
うん、あ、僕政府ってアウトセーフの政府かと思ったら違いますね。
あ、そうですね、ごめんなさい、
正しいに負ける、
そうです、
追うに、
はい、
政府の政府、
そう、
つまりプラスもあればマイナスもある、
うんうん、なんかね、もうとある地点からねそういう方に、ね、私は行ったんですよね、
うん、
いろいろ自分を発奮はするんだけど磨きもするんだけど、
うん、
まあまあいろいろあるよねみたいな、
うん、
そういうなんか受け入れのだいぶ年寄り的な感じになっていくので、
うんうん、
なんかどうにもしようのないこととかたまに起こるじゃないですか、なんかね、うん、そういう時になんかなんだろう、なんでこんなことが起こるんだとか、
うん、
うん、なんでこんな不幸が自分に巡ってくるんだみたいな思っちゃって、それってなんかあまり磨いても解決ができなかったり、
うん、なるほどね、
ずっとなんかうん、なんかそれで思い悩んじゃったりもする時もあったので、なんか そういうのをね結構ね、すっきりさせてくれる感じの本、
いいですよ、まずこの2つを今 Amazon のカートに入れたので読みますちょっとそこから
でも今言われて確かに視点が広がったのは、なんか自己啓発というとビジネスマンがなんか自分のスキルアップのために読むみたいなイメージで僕喋っちゃいましたけど、なんかそうじゃなくて、どうしようもない辛い時に、
うん、
なんていうか、お医者さんでは治せない、でも心のなんかそういうことありますよね、
うん、
そういうものをこう助けてくれるものとしてもあるんだっていうことですよね、
と思うんですよね。
確かにそうですよね。なんか僕もなので本当に自己啓発本を読み始めた時とか、最初は多分そんな感じだったと思います。こう自分をどう、
うん、
どうするか、多分サッカー選手のこう生い立ちみたいなのが書いた本から読み始めて、で当時長谷部選手が心が整う、ね、あれちょっと本の名前ちゃんと忘れたんですけど、そうですね、そういう、こう、うん、自分の心を整えるみたいな、こうルーティーンとかをこう試合前のルーティーンとか日々どうモチベーション維持してるかみたいな本から始まって、うん、そこからそういう、こう夢を叶えるぞとか、そういう興味を持ち始めた気がしますね。
なるほどね、もう よくね代表の試合で長谷部がミスると整えろ整えろってツイッターで
ありますね。
心整えてから行けみたいなやつ
そうですね。すごいそうだな。あの時期はそうでした。確か長谷部の本読みながらミスチルをめっちゃ聞いて、自己啓発、
うん、あれ確かにね、あのこう言うと悪いけど、その自己啓発のイメージを悪くしてる要因としては、そのプロスポーツ選手にいきなり本を書かせるやつがあるんですか。
あ、はいはいはい、
内田康人の僕は見たものしか信用しないみたいな。本当人間が見れるものってちょっとしかないけどじゃあえなんつうか、あの電気も電波もインターネットも信じませんかみたいな、なんかあるじゃないですか。まあちょっとね大げさですよ、きっとそんなこと言ってないんだと思うんですけど、はいはい、ね、あのなんかねそういうのありますけど。
啓発面白いですね。でもなんかあとすごい、まあちょっとまた次回以降とかで聞きたいんですけど、あとこう佐々木留さんがこうフレームワークの話とかをこうよくしてくれるんですけど、
うん、
なんかそれがこうたまに、まああの佐々木留さんのノートを見返したりとか、なんかあの話をこうな
の
でこう
えのあれ見返して
る、あ僕そう見返しノートを見返したりとか、あとでも、うん、あれは打ち合わせ中に言われたのか収録で言われたのか、勝手にこっちで何かを読んだり見たり聞いたりしたのかなっていうのがこう分かんなくなるんですけど、なんかそれをまとめた、でも自己啓発本ってそれが言えるのか分からないですけど、なんかその佐々木留さんのこうフレームワーク特集みたいなのはなんかまとめたやつ見たいですね。
私がノートに書いてるやつは、はいはい、ピープルマネージャー向けのやつと、まあ、あとはそのそれに関連するようなちょっと書いてるやつなんですけど、僕2個プレゼンテーションデックが2つありまして、はいはい、で1つがあの半年に1回職業訓練校でやっている何歳までに何をするべきかライフサイクルの心理学っていう1時間の講演のやつがあるんですね。これ僕なりに発行させたやつがあるんですけど
それ聞きたい。
あともう一個が聞きたい。あともう一個がね、さっきの政府の法則で思い出したんですけども、うん、これ大学向けにやってるやつで、向上しながら滅びるっていう、そういうプレゼンテーションデックがあるんですよ。あのこれどういう意味かっていうと、人間最後は死ぬと、あの滅びるんだけど、うん、みんな滅ぶっていうと、うん、なんか下の方の向かって下降していって最後は地面に墜落するとか、
うん、
海とか地面に潜っちゃうみたいな、滅びるって下の方に行くイメージあるでしょ。でもそうじゃなくて、滅びるっていうのはこう上の方に向かって滅びることもできる、その天に向かって発散して爆発して、うん、花火のように滅びることもできる。あのそれ最初に僕がそれに近しい言葉を見たのはね、浅野哲也、あの麻雀小説家の色川武博かな、色川武大、
はいはい、
どう読むんだろう、色川どっちで読むんだろう、色川武大かな、その人がね、なんかその麻雀の運の話なんかをしてる時に、そのまあもしかしたら三河健一じゃないよ、
三輪様全然違いますね、
違いますね、失礼しました。あの色川武博がその麻雀とかの運の話をしながら、向上しながら滅びるって話をしていて、でそれがこう自分なりに発行して、
うん、
最後ビジネスパーソンとか家庭人として向上しながら滅びるっていうのはどういうことか、人生の後半生ってまるでこう墜落していくような、若い時の感性もない体力もないとかってみんな思ってるかもしれないけど、
うん、
どんどんなんか無限に向上していって、でもその無限の向上っていうのは人をこう増長させるような偉くなっていくとかすごい人間になっていくってことじゃなくて、できることが少なくなった、うん、なんか老いていくんだけど、でもそれと同時に老いないとできないことができるようになっていって、
うん、
もう向上しながら最後死んでいくんだっていう、
うん、
の大学生向けにするやつがあるんですけど、今かなり端折ってしまいました
大学生向けにするんですか？
すごい気になる、面白そう。
かなり端折っちゃったんですけど、あのそういう一連のプレゼンテーションデックがあるんですけどそういうやつがあります、
ですよね。多分僕が探したのはそのライフサイクルの方でしたね、うん、そうだ、一回佐々木留さんのそのお話ししてるところの場に僕も参加させてもらって聞いたことがあったんです、
うん、
そう、それがちょうど狭間が28とか29とそれぐらいに1個あったなと思って、それはちょっともう一回読んでおこうと思って 回探したんですけど。
あ、その時に書いたノートってことですか。
多分その時はプレゼン資料で見せて、プレゼンテーションの資料で見せてもらったんですけど、
うん、
そうだそうだ、いやあれ振り返ってみたいなとそういえば思いました。
へえ、いいな、聞きたい。
いやこれね、喋ると1時間するやつなんであれなんですけど、今ちょっとね、
お、
ニュースレターとかの概要欄に書こうと思うんですけど、
うんうん、
多分宮本さんが探してたのはそのプレゼンテーションの資料の中のこの1枚、何歳まで何をするってこうあれだと思うんですけど、
うんうんうん、これですね。
ここに書いてあるのは28歳までは全力を尽くすっていうのが発達課題であると、
うん、
34歳までは人と一緒に働くことが発達課題であると、
うん、
で40歳までは自分を再発見するのが発達課題で、50歳までは好きなことに打ち込むとか、なんかこういうセットですよ。何歳までに何をしなきゃいけないか、
うんうん、
そうなんです、そうだ、これがちょうどだから僕は29歳になったタイミングなので、うん、こう人と一緒に働くっていう発達課題に向かって今度は動いていくっていうタイミングです。なんかすごいそれが自分自身もこう納得感があるのと、なのでこうどう取り組んでいこうかみたいなのをこう改めて考えないとなと思って探してたタイミングがあったので、うん、いやでもなんか本当にこうこういうお話をこう佐々木さんが聞いた時とかすごい自己啓発な雰囲気を僕の中で持ててたのでなんか自己啓発的すごいなんか連想しました
。うん。そうね。僕好きですからね。
いや本当にあやこぴーさんこれ面白い、この話すごい面白いのでなんかぜひ。
いやもうね大好物ですねこういうのね本当に。
ちょっと向上しながら滅びるやつもちょっと見せましょうか。
はいはい気になる。
そのタイトルが素晴らしいですね。
いいでしょ。
滅びるっていうのがねまずいいのと。
まずね、X ジャパンが破滅に向かって
ないですよ。破滅に向かってないですよね、本
当。破滅に向かって、X ジャパンツアーファイナル。わかります。ちょっとわかりますっていうか、ごめんなさい。ごめんなさい。これはあやこピースさんにしかわかんない。
そうですね。
いや、もうさんは
全然わからなかった。
ね、どの、キースライドというかね、ちょっとキースライドだけ、表情します。
うん、
つまり、今頑張ってあのポッドキャストの音声で口で伝えようとしますけども X と Y の二軸があった時に一方向は能力の低い高いでもう一方の方向は年齢の低い高いで一般的に考えられている人間の能力のメンタルモデルっていうのは若い時には能力が低くてで、青年から中年期にかけて能力が上がっていってで老いていくとまた能力が下がっていくっていうこうベルカーブみたいな山なりの図が、うん、人間の人生ってこういうもんだといつか上がっていつか下降していくんだって思ってると思うんですがそうじゃないと、
うん、
もう年齢の上昇と能力が性の相関を持って右上の方にこうずっとまっすぐ伸びていくんだとただそれはどんどん能力が上がって人がこう増長していくような感じなんじゃなくてしかし滅びているっていうかね、
うん、
ある面では滅びている、
うん
破滅に向かってっていう。
いや確かにだからこれがなんでなのかみたいなのが。
そうそうそう。
あそうなんでそうなんでなのか
っていう。続いていくってことですもんね。
として。
そういうことそういうこと
ですよね。
そういうことですね。
気になる、うん。いいですね。
みたいなやつをこれは去年帝京大学でやりました。
いや気になるしちょっと希望が持てますねこれは。
希望持てますよね。
もうこのグラフを見るだけで、まあ、本当に。よだれがちょっと口の中にたまる感じが
そうこの話の流れの中でこうあの宮崎駿さん
ですね
中年以降の仕事にな
るほど
勇気と絶望を与えてくれる宮崎駿さんもこの中で出てくるんですけど
すごいこれは
これ喋りながら俺ポッドキャストみたいなと思いながら喋ってますからねこれ大学で
本当ですね確かに
でね一応録音もしてあるんだけどもうね大学の教授とかがね入ってくるの横でこう会でそれすごい楽しいセッションになるんですけど、はい、それちょっと勝手には使えないんで、
うん、
撮ってるだけに終わってるんですけど
うんいや面白いいですね自己啓発これは自己啓発ってくくっていいのか分かんないですけど
いやよかったでもよかったよかったいや重いいや僕ね宮本さんの新しい一面を発見して
はいはい
むしろね僕の方の毛が開かれました、ね、
そうだ、実は読んでました、読んでましたね、
うん、いや大正解だな、あやこさん、
うん、いやでも高校生から読んでる人とね、なんか本当ビジネスパーソンになってから読んでる人と、なんかいいですね、スタートラインが違う感じが、
うん、
羨ましいなと思って、
ね、確かにね、
なんかでも早熟な感じするから、宮本さんとかこれからね、はいはい、なんか我々の年代に宮本さんがなってったらどうなっちゃうんだろうなってちょっと怖いですけどね、なんかもっともちょもっとなんかバカやった方がいいよってちょっと思ったり、
あーそうですよね僕もまずは向上しながら滅びれるように、なんかもしかしたら今一定なのかちょっと落ち込んでいくかもしれないですもんね、頑張ります
いやいやいや
大丈夫です、もう
大丈夫です、
ホームランホームランを目指す、
ホームランを目指す、そうですね、どんどん新しいニュースが届いてるので僕の元にも向上しないと、
うんうん、
ちょっと最後に感想、宮本さんとあやこ P さんから感想一言ずついただいてもよろしいでしょうか。
はい、いやすごい、あの改めてその自己啓発、そのずっと蓋をしてたものをこうなんか開けてまあちょうどその光景としての見た自分のその昔の本棚を見たばっかりっていうのもあったので、うん、はい、なんかちょっと後ろめたい気持ちがあったけど、なんかやっぱすごい楽しいですね、なんか新しくなんか開けていくような感じがして、すごい良かったです、
うん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
いや私はですね、なんか最近やっぱその後半戦に向かっていくので、まあ、仕事も含めてどうしようかなってちょうど悩んでるんですよね今、
うん、
で今までみたいに勢いとか力技だけでやるとかがやっぱできなくなっていくし、
うん、
こうね、なんかやっぱり細かいものが見えなくなっていったり普通にするから、
うん、
視力がね、だから、うん、なんかやっぱ自分の体の変化とかも感じている中だったんですよちょうど。で仕事もなんかすごい忙しいから、これをこのまま受け続けるのもどうしようかなとかいろいろ思ってた時に、うん、向上しながら滅びるっていうちょっとねパワーワードいただきまして、
うん、
あ本当ですか、うん、じゃあ
それを聞いてみたいし、なんかやっぱ何ですかね、このままずっとそのいつまで経ってもずっとなんか同じ感じで成長し続けるっていうよりは、こう違う、
うん、
違うこうレイヤーにやっぱ移ってもいいんだろうなって思ったりしてるので、うん、なんかそういう本をねまた読みたくなっちゃったっていう
確かにそうですね、若い時とは違う本を手に取りたくなってきます、
ね、うん、なりますね、
うん、
なんかすごい、あのそっか、これ隣の自己啓発、これからじゃあ他の方の自己啓発も聞きに行くってことですもんね。
あの誰か聞いてる人の中で喋、はいはい、りたいって人いたらぜひメッセージをください。
でもやっぱりあの僕あのポッドキャストザギャザリングの時にあのクシーさんとペアで全然キャッチボールしてたけど、みんなに話が聞こえなくて全然話せなかったっていうのがあるんですけど、なんかこういうそのクシーさん、僕あの時しか会えてないですけど、自己啓発の話とかなんか読んでんのかな、気になりますね。
あ
の
気になるね、
気にすごい気になりました。
大体隠してる
んですね。そんな感じしますよね。
それを聞きに行くっていうこと
ですよね。いやぜひお願いします。次クシ、うん、このテレフォンショッピング的にもし行けるなら、
わかりました、
クシさんの元へお願いします。ぜひ
一生懸命ゲスト探してみようと思います。はい、というわけで本日どうもありがとうございました。あのゲスト募集してますんで、ぜひメッセージいただければと思います。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
おやすみなさい。